2019年まで
3、2、1
乾杯。
やばっ、2019年、2019年が、
あー、めでたい、
平成、
おー、めでたい、
平成、ハッピーニューイヤー、ホラボロ
ちょうだいちょうだい。
言われた音したけど。
ちょうだいちょうだい。
ちょうだいちょうだい。
どうもどうも。
はい、はい、どうぞどうぞどうぞどうぞ。
いやー、最高ですね。
はい、ということで始まりました、ホラボド。
はい。
今回は、新年早々2018年振り返り大反省会スペシャル。うぅ
ーい。あめ。
はい、昨年を振り返ってですね、年間反省大賞発表して、2019年同じ鉄は踏まないように刻むためのスペシャル回となっておりますので、これ毎年やってますからね。
はい。
はい、そして今回も集まってくださいました皆様、せっかくなんでね、2018年を振り返って漢字一文字に、例えてみる。
はい。
なるほど。これをちょっと言っていきながら自己紹介をお願いするという無茶ぶりですが、はい、皆さん、ポッドキャスターなので、ね、さらっとやってのけると思います。では、早速行ってみましょう。どうぞ。
はい、2018年の漢字は、酒。豚です。
わかりやすい。
やばいね。
豚の鳴き声豚です。
はい、2018年の漢字は、新天の新、イカラジュリノリでーす。イエ
ーイ。はい、同じく、漢字1文字は、家、イカラジのOKです。家。
家。重みがある。
今年の、今年じゃない。
2018年。
2018年の漢字は、貧乏の貧、イカです。
マジで。マジで。
はい、2018年の漢字は、もんもんのもん。
モダイル。
はい、モダイル。モダイル。桜木Pです。
はい。漢字一文字は、真かな？深いって書いて
ある。深いの真です。
でございます。はい。
はい、
幻の、先鍋の、田辺康彦です。
というわけで、はい、ポッドキャストそれぞれ集まっていただきまして、これ、今日は何月何日ですか？
2019年の1月1日です。
おー、年明けた11。で、先ほどちょうどね、はい、年越しで、カウントダウンも終わりまして、はい、そしてもう今、はい、皆さんお酒飲んでベロベロですけど。
テキーラ美味しい。
で、前回だとね、チュパミさんが、はい、もうスーパーベロベロで、はい、あー、チュパミだいぶって言ってましたけど、今回は。
チュパミです。
終わりの始まり。
やば、
終わりの始まり。まだ生きてます。
急速にガソリン入れてるところ
で。急でございます。
テキーラ持ってるから、
テキーラを考える。やばいから、これ。
ちょっとでもさっきのカブラギ P さんのあの、もんもんのもんっていうのは、タトゥーのことかなって思いました。
もらえるの方。
あ、殺したカードだけ体にタトゥー刻んでいく。
よく入れてますからね。はい、ちなみにですね、私、もみの漢字一文字はですね、縁だったかなというところで。
まね、まね。
いや、違います。縁というのは、人と人をつなげる縁ですね。
あ、いい。それだけ、
緑っぽい感じ。
いいにし。
緑っぽい。緑っぽい、そうね。
3回くらい見直せた。
そうそう。こっちじゃなかった。
はい。まあ、池田哲也さんをはじめ、いろんな方々、そして、まあ、リスナー、うん、たくさんの方との縁を強く感じれた年だったなというところでしたね。というところで、まあ、皆々様のですね、ポッドキャストそれぞれでもいろんな思い出があったと思いますが、その総決算として、今回のね、業界内出来事、さらには自分たちの番組の出来事なんかを、思い返しながら、はい、2018年をね、振り返れたらなと思う今回の企画でございますが、
はい、
では早速、ね、皆様、もうなんかお酒の周りが心配すぎて、今なんか、セブダさん目の前に何があるんですそれ。
テキーラの1800レポサドですね。40度
なんですね。40度
めっちゃ瓶持ってきてて、テキーラやらウイスキーやらめっちゃあるんですよ。
そうなんですよ。
大人。
さっきのね、漢字一言、酒なんですけれども、まあ、自分に合うお酒を見つけたっていうのもそうですし、今年はリキュールザゲームっていう。
あ、うまいね。
うまい
よ。
うまい
よ。そう、お酒もそう そうですし、うんうん、あとは朝日さんですよね。お酒で有名な朝日が出してるエビオス城。
あ、それもか。
なるほど、
ね。それもね。
それ後で言いたかったけど、出来事としては、はい、私大きい出来事として、はい、まあ、とある日私相談したんですよ。イカさんと素ぶたさんにね。
はい、
ちょ最近私の。の手が良くないという。
いや深刻だよね。
深刻だよ、
ね、35超えたら深刻、
ね、精神的液体ね、
そうね、精神的液体が、ね、そしたらエビオス錠がいいですよ、もみさんとすごくプッシュしてきて、ね、私はそれまでもビタミン剤とかいつも飲んでたんですよ、毎日。いやだからいいよって言ったら、いやエビオス錠は違いますよってね、イカさんがすごく押すから
、イカさんも押してくれたんですよね、プッシュしてくれ、
う
ん、
そう、経験者やったから、
うん、そうで早速その日帰って注文して、うん、で届いたやつを飲んだらもう2日目ですよ、うん、
はい、
もう全然違う。
自信が違う。
ちょっと待って何この商品紹介。
いや本当にこれ本当に大げさじゃなくて、あんまりにもすごすぎるから、いろんな人にその症状を言ったら、うん、なんかもうこの1ヶ月で私多分20人以上買わせてます、これ。
やばい感じにするよ、それ。
なんだ、マージン入ってんの。
いや、違う、今、ミニョンって。ミニョンピチーンです
スパイダーマンや、それ。
ゴブのように、ゴブのように。
引き寄せられ
る。天井ぶら下がれるやつだから。そう
ですね。いや、でもそういう意味では、本当に酢豚さんとイカさんに、本当にめちゃくちゃ感謝。
エビアス病自体は、もともとは一応成長剤とか胃腸の。
あ、そうです、そうです。決してなんか、そのね、大人向けなとかじゃなくて、胃腸が良くなる。まあ健康食品。
そうですね。
あのね、亜鉛が含まれてるから。
そうそうそう。
あと、あの、食品なので、いくら飲んでも大丈夫。
そう。
ほんまに。ボリボリ、ボリボリして、もう食品なので大丈夫。
私だって会社まで持ってって飲んでますもん。ただ、一回10錠飲まなきゃいけないんで。そう。一日30錠飲まなきゃいけないっていう。猛烈にしんどいですけど、ただもう効果抜群ですね。うん、ボードゲーム2日間結構徹夜ぐらい頑張って、もう、月曜日仕事を普通にこなせます。
あ、元気になる。
元気になる。おすすめ。
そうそうそう。
広がりつつあるエビオスの輪。
ボードゲームは皆様には。
これ萌えんですね。
そう。これ朝日がちゃんと出してるん
で。そうです
ね。いかがわしい変なところが出してるわけじゃないんで。
そうそうそう。
健康
食。はい、というね。
はい、まあ、僕はそんな感じです。
まあ、ちょっと、エビオスの話が大きかったですけれども。でもね、まあそういった、はい、まあ出来事もありましたが、うん、ちょっとここからは、業界内出来事っていうところに的を絞ってですね、お話ししていけたらなと思うんですけれども。
うん。
ちょっと私の方で進行させていただきますが、
いや、
ボードゲーム業界内出来事、テーブルゲームズインザワールドの方でもですね、重大出来事なんて上がってました。そこともちょっとね、重複する部分もありますが、去年の、ボードゲーム界隈、やはりメディアの取り上げっていうところが非常に大きかったなと思います、う
ん。去年も言ってなかった？
そう、言ってましたけど、特に2018年はより、
増えました、増えましたね。
ニュース、一般雑誌の特集、
はいはい、
さらに地域の交流イベント、
うん、
この交流イベントっていうのはボードゲーム会ではなくて、
はいはい、
地域のなんか市民と市民が触れ合う場とかにボードゲームが入ってきて、子供を交えて一緒に遊ぶみたいなイベントは結構多く開かれました。
うん、そうです。
そうです。
言ってた側の人ですかね。
言ってた側？
言ってた側ですけど、手伝ってた側でした。
あ、私ですか、うん、あ、私がやったのはジェリージェリーカフェのイベントで、お手伝いさせてもらって、うん、で、そこで知り合った方とも今ね、仲良く遊ぶようになりましたけど、
いいじゃん。
いいじゃん。ね、そういったイベントもありましたが、まあ、大きいところで言うと、地上波のボードゲーム番組で、ボドゲで遊ぼ。
はい、はい、
うん。ありましたね。見てました、皆さん。
はい。コラボメニュー大変だ
った。そうですよ。田辺さんはね、コロコロ丼とかディアシュピールでお手伝いしてましたから、それこそ。
コラボメニューの作り方知ってるとおかしないだって。
ほんまや、大変やったね。
確かにね、二重スパイ。
あまあ、これが地上波でしたからね。で、さらに言えばガキツカ。
いっぱいガキツカでしょ、やっぱり。
うん、ガキツカは、
やばかったよ、ほん
とに。4回ですからね。
うん、
2018年で4回ボードゲーム特集。
すごいわ。
うん。いやで、地上波じゃないところも含めると、ほんと様々。
うんうんうん、
で、動画配信とかで今増えましたよね。
増えた増えた。
ボードゲーム紹介しようみたいな。
やられてますね。
いやー、面白い展開で言うと、まあ、2017年よりも、より強固になったなっていうところです。
うん。うんうん、
で、私なんかもね、うん、実はテレビ出ましたからね。
お、そうなの？
出てたね。
あ、そうか、出てた、出てた。
出た、めっちゃ出てた。
バッチリアップで出てた。
TBS の、あの、所さんお届け物ですっていう番組に、うん、撮影があるってことで、
うん、
声優の萩野さんとともにね、はい、出たら 萩野さんがオールカットで私が撮られるっていうので、
そうですね。なんかもみさんテレビ慣れしすぎたコメントでしたね。
そうですね。
いやなんか思ってるんですか。
ね、そう、まあ600個ぐらいですねみたいな言っちゃってるのがドヤ顔で。
ドヤ顔やったもん。
後で見よう。
いや後で見よう。見よう見よう流そう。
まあ、っていうメディアの展開。ここはねやっぱ抑えないと。2018年振り返れないですから。うん、でも次いっちゃいますけれども、アニメ化。
お？
さあ何がアニメ化したでしょうか。
アニメ化？アニメ化？
放課後サイコロクラブ。
せーの。
放課後サイコロクラブ。
おめでとうございます。
ついになんか2年ぐらい3年ぐらい前にアニメ化したらいいねって言ってた。
ずっと言ってたよね。
言ってた。
うん、言ってたやん。トークショーとかでもね、キウイゲームズさんの。
そうそうそうそう。うん、で作者の中道先生とも、クリコーとかでね一緒にお話しする際には、なんかもみさんアニメにするなんかいいパイプないですかみたいな話もしてたんですよ。でもまあちょっとそのお手伝いできなかったんですけど、まあ見事アニメ化。しかもこれが今年2019年放送。いやー楽しみだ。秋？多分秋だと思う。いやー田辺さんが出るのか。
いやー、まあ、話ここで話せんなちょっと。
おっとあらよと。
事情は知ってるけどここでは話され
ない。ああ、言ってますね。
業界的な。
業界的な。
あらあらあら。
ちょっとね
聞くっていうところ。はい、まあこれ明るい話題ですよ。
いやいや素晴らしい。
そういうところでちょっとね暗い話題もまあ一部あったなっていうところで。
できればここで話終わらしたいですけど。
そうですね。まあゲームバーが一部逮捕されたっていうのがね。
ありましたね。
ゲームバーといってもボードゲームバーではなくてデジタルゲームバー。ね、ちょっと関西の一部で、まあ、無許可でやってて、まあ、グレーでやっていたところはとうとうブラックになっちゃったっていう。で、言えば、ゲームバーが縮小して、結果何になったかというと、ボードゲームバーに急に転換するっていうのが、各地で結構ありました。
ありましたね。あれ、どんぐらい生き残ってんすか、実際。
え？デジタルゲームバーとかが。
が、そう、ボードゲームバーになった。
なって。
状態
いや、
その先がどうなってるのか、全然わからない。
こっからじゃない。なんか、しゃーないから感が。
ね、まあ、きっかけがね、しゃーないから。
しゃーなしやけど。
どう続けんやろか。もともといた常連さんが、そのままいてくれてる。うん、場所にもう来てくれてた人たちは、多分、そのまま残ってくれてるんやけど、ゲームをするために行ってた人たちは、もう離れていっちゃってるから、
そう
ね、お客さんのその層とかによって、
確かに。
きついところは出てると思う。
まあ、常連あり。
そうですよ。しかもね、揃えてるボードゲームとかも、B カフェっていくつありましたっけ
?700 個とか800個じゃん。
おや、めっちゃある。
でもそんな急に転換したところがその数あるわけないでしょ。まあないでしょうねっていうところでやっぱり難しいとは思います。ただ、テーブルゲームズインザワールドの調べだと、1週間に1店舗のスピードで、2018年は64店舗がオープンしたと。
増えたねー。
すごいね。
開いた。
去年でもね、どんだけ増えた
ら、
そうね。言ってた言ってた。
でもやっぱ都心部とかが多いよね。都心とか大阪とかの大都市が多いかなっていう。
とはいえ、まあ、空想上というか、私たちには身近じゃないですけど、身近なところで、あ、すげえ、やっぱそんだけ栄えてんだなって気になったのは、そのジェリージェリーカフェ、新宿店。新宿店。あ、これ、どなたがオーナーでしたっけ？
ケントさん。
ケントさん、そうです。ケントマンがね、はい、ですけれども、まあ私たちの友人のいつもここにね遊びに来てくださっていたケントさんが、はい、なんとジェリージェリーカフェ新宿でオープンしまして、はい、そちらのスタッフ募集、ね、バイトしてくれる方募集、何名が応募してきたか知ってます？
5人。
だってそのくらいじゃないですか。
5あったら5人。
多い。
ああ、確かにイエローサブマリンさんはどうでし
ょうね。いや、困ってるもんな、いつも。
バイト募集して。
なかなか来ない、難しいな、みたいな。ところが、ジェリーカフェ新宿店は、応募者数、はい、50名です。
ええ。
やば。
観覧の女が。
誰かの挑んでる。
ケントさん、
大変。いや、ちょっと待って。ドドドドドドって。全員が、横揺れてる。わっしょいわっしょい
ケントケント
モテキになってる。
何その水泳大会。
楽しそう。
え、でもあれって告知ってツイッターだけやったん
ですか？そうですね。
それがすごいね。それがすごい。
求人に金かけてないもん
ね。それだけね、ボードゲームを遊ばれる方、まあユーザーであり、自分もそういう仕事してみたいっていう人が増えたっていう。さらに言うと、ジェリージェリカフェなんで、そんななんかね、言ったらマイナーなゲームファンとかではなくて、ライトな人たちが増えた証拠としては、やっぱここに出てるなと思いましたね。50名も応募が殺 倒する。まあ、そこから10名ね、ケントさんが気に入った子をね、選んだっていうところですけれども。
シコシコババーピックアップ女子だ。もう可愛い子ちゃんばっかりだよ。
すごいな。もうガチャ全部 SS やん。
SS や若干のネタにも入ってよ。
若干じゃないやろ。
若干じゃねえ。
と言いつつも、ね、まあ、そうなりつつも、まあ、片や閉店。ガラガラ多かった。たですよ。
それはまたちゃうんじゃない理由。
まあそういろんなねその事情があるらしいですけれども、やっぱり思った以上に難しかったっていうところはやっぱあるだろうなと。地方で今出店するのってまあちょっと都会とは違って先手必勝みたいなところあるじゃないですか。姫路においてもやっぱり B カフェさんが一番に飛び出したところでそれでついた顧客っているんで、ところがやっぱりそれも難しいっていうのはそれぞれの地方のボードゲーム文化によってまあ大きく変わってくるところはあるだろうなと。
簡単ではないな。
簡単ではなかったなっていう。でもこの開店と閉店がなぜ一緒の軸で増えていっているのかっていうのが非常に欲しいです。
普通のカフェもそんなもんじゃない？
普通のカフェっていうのは、
まあそうね、
だから普通喫茶店っていうのも意外と閉店してるところも多いし、なんかカフェが潰れたと思ったらまたカフェできてるなんてザラじゃない？
あ、カフェの跡地にカフェね。あー、なるほど。ボドゲカフェも普通のカフェと考えるならばこれはまああって当然ではないかな。まあ、確かにそうですけどね。
あとはやっぱりどうしてもその場所によって条件が違いすぎるから、そのすごい調べた結果ここやったらいけると思った場所に入れるんであれば、他がどうであれ俺はいけるってなっちゃってるかもしれない。
いやー、これがきついっすよ。マジで。
まあね、去年もそれ言ってましたけど。ちなみに、すぶたさんところの B カフェはどうなんですか？正直なところ。
正直なところですか？はい、まあまあ、タク君と、今バイトさん一人雇ってるんですよ。
え？バイト一人？
そうそうそう。
男の人、女の人？
女の子、女の子。
あれ？
これは可愛いんだ。
おじさん？
ぜひぜひ遊びに来てください。いや、でも本当にその、バイトさんと、まあ、アタック君、大坪君ですよね。アタック君に、まあ、いつも給料みたいな感じで、これだけっていう固定額あるんですよ。
はいはいはい。
固定額とバイトさんへの給料を上げて、その店の運営資金をやったとしても、やっぱ黒が出ててっていう感じが出てるんで。
人件費出した上でペイしてるのすごいね。
あとはやっぱ常連さんがすげえいい感じに、まあ、育ってくれてるっていう言い方はあれなんですけど、いいすごい常連さんたちで、
お客さんとの距離感が上手なんでしょうね。
良い感じなのか。
素晴らしいじゃないですか。
まあでもそれは僕ら1店舗だけやし、最初に建てたからっていうのはでかいかなっていう。
コロコロどうなんか、ちょうど昨日一昨日、
はい、発表した、
発表してましたよね。何でしたっけ？
はい、2階が拡張します。
イエーイ、いやで、イエーイ、
おめでとう。イエーイ、
ハイタッチ。何ができんの？
まだ詳細決まってないですけど、とりあえず
ノーパンしゃぶしゃぶ。
とりあえず
もうボードゲーム関係ねえし。
見せてもらったけど広かった。
あ、いいじゃん。
一階より広い。感じ。
だって1階の家賃以前にね、特殊で聞きましたけど、やばいじゃんじゃん。
うん、そっからさらにボン。まあでもそれでもまあまあまあ。
採算はね。
まあ遊びカフェさんもありますしね。
あそこね。
ディアスピールもそう。そうやって2階。まあ遠くにね出すより自分ところの1個下1個上で出した方が、まあ管理もしやすいですからね。ああ、でもぜひ遊びに行きたいですよね、チュパミさんね。うん、眠たいね。もうダメだね。
最後の追加のテキーラがまずかったね。
大丈夫ですよ、あのすごく気持ちよく眠たくなってます。
ダメ、
大丈夫、大丈夫じゃねえ。
ダメだ、酔う方じゃない。じゃあ次の話題ですけれども、幻冬舎がボードゲームを多数書店流通を始めた。
おお、
これ大きいところで、
出版ですね。
まあメーカーさん、ホビジャー、クライトさん、さまざまありますけど、そこでね同人ゲーム一般流通回してくれたっていうのは、まあ普通にあった話ですが、幻冬舎さんっていうところはまたちょっと違って、書店にメインで卸すところなので、
ドメイン
も、そう、そういったものですよね。で、今回で言えばハーっていうゲーム、
まさか
ですね。それからラブレターの恋文みとかね、タギロもそうですし、人狼土地とかいろいろあって、で知ってます？そのハーっていうゲームが発売1ヶ月で1万3000部。
わー、1ヶ月で
1万3000部ですって。もう白坂さんが嬉しそう、嬉しそうで。
書店は規模が違う
ね。私もちょっとね、そのね、マージンもらっときゃよかったなって一切お金入ってこないですけどね。いやー、すごいですよ。だからボードゲーム知らないお子さん持ちのその夫婦層が
なんか、あ、このゲームは知ってるよみたいな、はーっていうゲームとかを、はいはいはい、言ってきたりするんですよ。
そう
なんだ。と思って、あー、ここまで来たんだ。じゃあこれ書店流通今後もね、取得すれば、これ熱いじゃないですか。
よくそのドイツだったら本屋さんとかでも並んでるんだよって近くに上がってたものが、日本でも現実になるかもしれない。
いや、そうなるといいね。
で、ドンキホーテとかいろんなところでね、コーナー増えてますし、ブックオフとかね。いやー、こういった流れあります。で、さらにその延長でいくと、アマゾン年間ランキング大賞って知ってます？
何それ？
そんなあるん
や。アマゾンの中で、まあ、各分野において、この商品が売れたみたいなのがあるんですよ。はい、じゃあ、ボードゲームランキング2018年、アマゾン年間ランキング、何でしょうか？
何やろ、はいはいはいはい。カタン、カタン？
まあそうですね。でも上位じゃないですね。
はい。多分ね、リキュールザゲームやと思う。
正解正解
言われないだけ。
わっしょ
い、わっしょい、わっしょい。反乱の女が背を立ててくる。
はい、やだ。
入ってません。
はい、はい、
はい。1位、あ、ヘッチバミさん。
ブロックス？
お！いいとこつきましたね。はい。1位はですね、ブロックスです。
そうなんや。
いいとこついたって正解なのよ。
やるじゃん。まるで知っていたかのように。
やるじゃん。
やった
ー。1位ブロックス。で、2位がウノ。で、3位が人生ゲームなんですよ。
あら。
やっぱこうなるかっていう。
人生ゲーム
なんかさ、人生ゲームを未だにすごい買ってる人が やっぱいるっていう。
クリスマスプレゼントとか、正月にみんなで遊ぶよとかっていうので、定番中の定番ですよね。
とりあえず買っときゃええからね。
ね、基本的に遊べない人いないからね、人生ゲームは。難しいとかないから。
ね、あと一撃のロット数がね。
あと、なんじゃもんじゃもすごいよね。
うん。お、結構。気づきましたよ。そう、4位がなんとなんじゃもんじゃないですよ。
なるほど。
これがね、あ、来た来たって感じです、ここに。スブロック屋さんからの流通品で。まあ、なんじゃもんじゃもよく、そして13位に、ナインタイル。
ナインタイル。
これはメディアの影響も大きかったですね。オインクさんのね、ナインタイルが入っていて。やっぱ1位が私たちのすごい愛好するゲームとかになってくる時代になれば私は嬉しいな、っていうね。
1位、サンタマリア。
サンタマリア。でも、アズールとかね、結構来てもいいじゃんと思いますけど。
そうやな。まあ、人生ゲームの価格帯が3000円っていうあたりなの。
人生ゲームね、コラボ品めっちゃ多いんで、その強みもありますけどね。で、まあそういったボードゲームの流れの中で、デジタルゲーム会社さんがボードゲーム業界に入ってくるっていうところで、ディライトワークスさんから、ボードゲームが華やかに華やかに制作発表されました。ここ大事。
確か
に。あのね、ひっそりとってあるんですよ。
へぇ、
ね、あ、知らないな、ここってボードゲーム出してたんだ、参入するんだね、みたいな。ところが、ディライトワークスさんわざわざ発表会をやって、ドガーンって。
プレスリリース的な。
そう。すごい。あ、田辺さんがちょうど出してくれました。これ、なんてゲームですか？
The Rust Break。
わお、なんて言ったかわかんないけど、そういうやつです。
さあ、ラストブレイブだ。
これは金井誠二先生の。いやー、いいじゃないですか。こういったコラボ、ほんと羨ましい。
あと、チェインソーニアと2タイトル同時だった
んですね。そうそうそうそう。
すごいよね。
すごいすごいすごい。
で、実は私の勤め先でもですね、実は私、企画書を何度も提出してまして、
そうなんや。
はい、まあここだけの話。まあボードゲーム作りましょうよ、みたいな。
うん。
あ、いいね、いいね。おぉ、
お父さん様。
全部それ。企画は捨てられてばかりでしたけどね。いやー、ディライトワークスさん羨ましいなー。そういうのやっていきたいですけどね。だからちょっと B カフェさんも羨ましいなと思いますよ。自社ブランドとしてゲームを展開できるっていうのは。
一緒に作りましょう。
なんでその清志くんの。
どんどん話投げてきてください。全力で SNE か B カフェで受けるんで。
あー、SNE したいんですよね。いいですね。間口が広いのは嬉しいですね。まあ、その時があればぜひお願いしたいかなというところで。で、ボードゲームの幅の広さで言えば、アダルトボードゲームフェス。
はい、
これが初開催となりました。
ありましたね。
はい。皆さんの記憶にね、新しいところだと思います。青木の子さんと心さんがね、カーマスートラを。
触るね。
触るね。ちなみにこれどういったイベントでしたっけ？
エロイベントです。
やばいな、俺。
ざっくり。
薄暗いところで行われているエロイベントです。
あー、
もっと最初の方にお子さんの理念とかの話あったでしょう
まあ正直、第1回で参加させていただいたね、私と須田さん。
いやいやいや。
もう小野さんの理念には全くついていけてないんですけど。
何でしたっけ、エロとは人間の営みであり、自然なことなのです。みたいな。
そうですね。あと、あさとさんがボードゲームイコールセックスってわけのわからんこと言ってますけど。
で、大画面で AV を見させられるんですよ。
まあそう考えるとかなりやばい
落ち着け
イベントですけど、はい、ですけどね、ボードゲームの多様性っていうところで、可能性を表現する場として、アダルトボードゲームフェス。これは新しい
流れですよ、
ね、チャレンジっていうところでは、うん、今回アダルト以外でもね、いろんなものができるんじゃないかっていうのは、そうそうそうそう、あ、面白いなーって。
ゆるキャンとかアニメのコラボも多かったしね。
うん。
進撃の巨人もボードゲームになったしね。
そう、うん。でもね、あれですよ、ゲームマーケット、連絡来ましたよね。ゲームマーケットで、審査がより厳しくなるというか、出展するためには、例えば暴力表現は今後はさらに厳しく対応していきますとか、18歳以上推奨のものは、もうダメですよっていうのをもっと強くやっていくみたいなのが、アークライトさんの方から連絡できて、だこういったアダルトボードゲームフェスっていうのがありつつ、そういったところでゲームマーケットの、まあ理念というか、まあお子さんも来るところでの、そのね、
その辺はね、区分けされた方が、そうそう、
区分けして
るみたいな
作るってこと、あんまりね厳しくしすぎるもあれやとは思うんやけど、
うん、
ただシスプールだっけ、セスプールだっけ、
シスプール、
ああセスプールですね、
あれとかどうなんの、あれは文字で OK な人だって、
OK ではない、OK ではないですよ、単純にやっぱりその暴力表現って幅が広いんで、例えば誰かを撃ち殺すゲームってめちゃくちゃあるじゃないですか、じゃあそれダメですよって言ったらあれもダメだし、あれもダメだし、じゃあどこまでがいいの、血はダメなの、血は OK なのとか、あと絵面とか、ゲーム性とかね、どこにメインを置いているかも関わってくるんで、なかなか判断基準は難しい、
ちょっとデリケートだよね、そうね、人狼とかがね、なかなかね、
あー、人殺すってことやもんね、
殺すっていう言葉がね、
私としてはできるだけそこはグレーのまま言ってほしいなとは思うんですけど、
もちろんもちろん、
なかなかそれぞれの思惑もありますから、
そう、
今後は、まあ、アークライトさん頑張ってっていう。
そうですね。ちょっと広い心を持っていただきたいかな
って。まあ、ピザクニさん頑張ってねってところですね。
ピザクニさん。
ピザクニさん。めっちゃ怒ってるみたいよ。
ピザクニさんとピリアさん。
そうですね。ピリアさん。ピツオさんとね。という、まあ、コンテンツの広がりで、コンテンツで終了しているところもありまして。
うん、
まあ、さっきのボロゲカフェっていうのもありましたけど、ゲームマーケットチャンネルが。なくなりました。
そうですね。
はい。これ、実際にカリアさんに連絡していろいろ事情を聞いたんですけど、どうだったんですかみたいな。まあ、単純に怒られたらしいです、上から。
あ、そうなんですか。
忙しいっていつも言ってるくせに、何ゲームマーケットチャンネルで仕事の時間取られてんだよってなって、やめざるを得ない。
理解されなかった
のに、もうカットしますけど。あの方もめちゃくちゃいろいろやってますからね。
かっこいいですけどね。
かっこいいんだ。
かっこいいんだ。
声も低いし、仕事
も低いし。声も低いし、一番に持ってくる。
そこだ、
憧れやん。いや、かっこいいっすよ。雑誌もやってるんですね、R&R。
うん。やっぱやってることの幅が広いよね。
そういったとこありますが、シュピール遊園地も、
はい、
コンテンツとしては。
ラメル。
ラメル。いや、ラメル。他の二人も。
フレハ。
サナナ。
サナナ。
解散となりました。まあ、これは2年前でしたっけ、発足されたのが。まあ、どうなるんだ、どうなるんだって思いながらも、ラメルさんのね、努力もありましたし、クレハさんという新しい流れもあって、で、サナナの、まあ、コンテンツとしてのその動画配信とか、いろいろと頑張ってたんですけど、シュピール遊園地は解散。これは寂しいですね。
そうですね。スペシャル撮ったんやったっけ？
そうなんですよ。ホラボドの方では、さようならシュピール遊園地、腹の中の毒のようなもの、カッコカリスペシャルをもう撮ってるんですけど、
楽しみだな。
楽しみでしょ、
はあ、
うん、もう半分以上白坂さんの文句ですから多分相当カットしますけど、
け
まあけどしっかりコンテンツとしてね、なんか
認知はされてたよ、ね、
食い込んできた感じはあったんで、ああいい感じで
ここからだなって感じだったんですけど、ね、
そうそうそうそう、
いやー、残念。ただラメルさんもサナナさんも今後も頑張っていくっていうので、ボードゲームから別に離れるわけではないというところだった
ので、まあ、個人としてね、
はい、
クレタンは、
クレタンには、キャバだけはやめとけよと言ってきました 言ってました
おかしなってる
というところで、うん、もうちょっと深く言っていいですか、
はい、
多分めっちゃ喋りづらいと思いますけど、はい、権利問題、
うん、権利問題
権利問題
権利問題
ポッと
あれですかこれツイッターでたびたび話が上がったあれですか
何回も上がってたよね
じゃあ大きいところで言うと、
はい
中国のメーカーのヨカゲームさんが開催した世界オリジナルボードゲームデザインコンテストで審査員だった国津谷先生が財産権侵害を理由にもう辞めると、
はい、
審査員なんかやってられるかってなっただけではなく同じく審査員だった我らがタケルベさんとか金井誠二さんたちも続いて辞任して結果審査員がいなくなるというねバカなっていう誰がコンテスト誰が審査するのっていう
結局さそこまでの情報は知ってんねんけどどうなった
の
ね
おーよ終わり
やったのかやってないのか
やったのかやってないのかっていう
そこら辺の話はですね実際にタケルベ先生に第217夜の方でお話ししていただいてるんですけれどもそっちもちょっとカットはしてるんですが、
はいはい、
タケルベ先生曰く中国ってイメージ的にものを真似る、
うん、
日本のものを真似るアメリカのものを真似るってあるじゃないですか、
はいはいはい、
そういうイメージありますよね、う
ん、あるある、
まあまあ、
でも実際には中国の富裕層の中では二極化してて、うん、もうそういったものでは世界に太刀打ちできないそして信頼を失うから世界に売って出る中国としてはそのやめようっていう派閥と、
うん、
いやその方がもう金儲かるでしょっていう流れの派閥があるらしい、まあ、これまでの流れの、でそういったところでもうこういうのやめましょう派閥と国津先生やタケルベ先生たちはうまくやってたでこれでコンテストの審査員っていうのを引き受けたらしいんですけ ど,
ど
でもやっぱりそのねその違う派閥の方で、まあ、国津先生が、まあ、ちょっと怒るようなことがあった結果っていうだ
からB とかそういったもの
です、ね、そうだから別に
まあいいわではないのか
安易なその審査員やりますやっぱやめますではなくて
確かに
うんそれぞれ苦悩お互いにあったんだろうなっていうところは
ちょっと表にしづらい事情が
っていうところですね、まあ、そこはちょっと217を聞いていただけたらなと思いますが、うん、そして近いところで言えば、
はい、
ワンナイトルール問題
ありましたねツイッターで話題でした
それからワードウルフ問題ですねそういった同人サークルや企業デザイナー間での権利問題っていうのも結構目立った年だったなっていうこれは生地ねやっぱり私たちもその同人サークルとして中に入ってるんでなんか聞くじゃないですかなんかいろいろ大変そうでしたねみたいな言ったらやっぱいろいろ聞くといやーこれいやーもうほ
ん
と
めっちゃなんか身近その
他人事じゃない ね
他人事じゃないなって感じ、
うん、作ってる人間全員がね、
うん
うん、関わることなんでね
そういいですよ、うん、でもゲームマーケットってみんなが集合するから、うん、下手にその直前になんか揉めちゃうと、
うん、
なんか暴動まあ悪く言えば暴動になっちゃう可能性もあるし、うん、なんかサークル間でそこで急にね揉め事になったら大変だからやっぱお互い大人ですからある程度こう穏便に穏便にみたいなところはあるんですけど穏便に行く方がやっぱり不利に動いちゃうんですよね折れるしかないっていうのはだ先手不利なんですよこういったものって、
はいはい、
今回のそのツイッターとかでの盛り上がり方を見てるとそのいきなりバッと盛り上がっちゃった結果どっちもイメージ悪くなってることが多い
そうそれすごく残念、ね、
そうだからお互い損してるなってすごい思う、
どうでもいいことじゃなくて、うん、どうしても最初にその問題トラブルが起きて、はいはい、それがツイッターに流れてくるんだけど、うん、結局大人だから一点ライン超えたら、うん、あとはなかなかねこう公開できないやり取りとかになってきちゃうと
あ、そうですね、
大人としては、まあ、これ以上はあとは大人で解決するんでってことだけど逆にツイッターだとパタって終わるから急にそのさ連載が打ち切りになったみたいになるから何をそれを追ってた人は
周りをで見てる野次馬
逆にここまでなんか出しといて急に黙りこくるの何なんみたいになっちゃうとそれで納得する人もいるしあそこで言わなくなったってことはこうなんじゃないかって持論を発言する機会を与えちゃってる
さあめっちゃ怖いですね
予想されちゃ う,
うでこうじゃないかっていうのがなんか伝染してこうなんだろうな
そうそうそう
こうに違いないこうであるってなるともうもう訳分かんない
大抵言ってる人は細かいこと知らん
それがツイッターですよね
ぶっちゃけおもちゃになっちゃってるもんね
ちょっとツイッターの悪いとこ出ちゃったかな
あ、まあ、いわゆる燃料
燃料ね
そうそうそう
ちょうどいいのよ
さんのね、もありましたから ね,
ですね。
あれはマジで側から見てたらまあ怖かった。
うん、
ちょっとしたことでこう大きくなって、それがさらにね本人の対応ミスによってまたバッとなっちゃうのは、
うんうんうん、
私たちも気をつけようかなというところで。
みんな
頑張ろう。
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 密告はやめよう。
密告言うな。
密告。
ボードゲーマーのための炎上対策みたいな。
うわぁ。それね、すげえ楽しそうだし、やるけど、言い出した人が炎上します。
それは間違いねえな。
お前ら、消防署が燃える。
料理。
そう、消防署が燃える。
だから、結局事実は分かんないっていうかね、そんな話になってくる。そういう時も、ホラボドはもう、ピタって何も言わない。
わかる。
うん、そうそうそうそうそう。怖いですよね。
いや、俺や環境は余計なこと言って、変なことになるパターン。
もう、ほんまに。
ここにも一人いるんだからね。
ダメ、よくない。老害が始まる。
ほんまや。
もう、
結局、ダメですよ。そういうの。
大変。触らない。仕事しんどい時にね。
しちゃうんだね。いいとこなりますよね。
仕事しんどい時に、なんかああいうの流れてきちゃうと、つい言いたくなっちゃうよね。
そっかー。
でも結局言いたいっていうのは、コミュニケーション取りたいってもう思ってないでしょ。言い放ちたいだけじゃないですか。自分はこう思ってるって。それはもうね、一緒ですよ。加害者も被害者も、傍観者も。
まあ排泄したいっていうこと。
そう、結局そうなっちゃうから、いや、怖い怖い怖い。いや、本当に。
うん。ぶっかけピーっていう。
ぶっかけピー。
だからぶっかけピー。
もう何も残ってない。
なんでわいせつ
するしかないやろ。
ピーしか残ってない。
ピーも何かのピー音やね、もう。
何にピーしたんや。
そういうことなんよね。
面白いにカットなんか。
そう。無理やですね。
ぶっかけピー。
これは無理。
ぶっかけピー。
ぶっかけピーだけ残しても困る。
何が。いや、今のところフェードで帰ってきて、ぶっかけピーのところ。
何があった
やっぱ残ってます。
ご想像
で渡りに。
まあまあ行きましょうか。
で、私のちょっと、ことにも入るんですけど、ここもぶっちゃけカットなんですけど。
話せるとこ全然ない
ね。それ書いてある？
書いてますよ。っていうところですかね。まあ、絶対カットしたけど、さっきの話。
ズッパー
ズッパーというところで今戻ってきましたが、まあ、そんなとこですかね。業界内出来事。
いろいろありましたね。
じゃあ次、私的な出来事、ホラボド的な出来事として、ちょっと紹介させていただきたいんですけれども、新しいチャレンジとしまして、2018年は、ちくわさんとのボードゲームフリーマーケット、ホラボドは開催させていただきまして、初開催ですね、ホラボドと名言ってボードゲームフリーマーケットをしたのは、そしたら台風が直撃してね、本当に、あれやばい、あ、これもう絶対誰も来ねえと思った。25人ぐらいもう朝から行列。台風じゃなかったらもっと並んでたかもしれないですけど。で、私が用意した160点ほどのものも1時間でほぼ 90% はバーって売れて、で、その会場にはブンブンさんとか、エンゲームさんとかも駆けつけてくださって、販売やってくれて、まあ盛り上がって。いや、これも縁だなってとこですけど、いろんな人に助けられたなっていう、これはコラボとして大きい出来事だったなと思いますよね。
素敵やん。
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 素敵やん。そして、第200回。
はい。
第200回では、ボードゲーム芸人の池田哲也さんに、出ていただけて、あー、本当に楽しかった収録でしたね。館長さんと、伊達あずみさんと、私と、イカさんと。
収録はしてない。
収録
は
し
てない。いただけ。
その場にいた。
その場にいた。
数メーターにいた。
とうとうボードゲーム芸人さんにまで出ていただけるようになったのは嬉しい。で、池田さんもまた出たいって言ってくださってるんで、ホラボドをやってきてよかったなって思ったところですね。そういった、まあ目立ったところはありましたが、なんか思いがけない連絡が来るようになりまして、ホラボド。
なるほど。例えば
なんかね、たった今考えたプロポーズあるじゃないですか。超名作。それを VTuber で紹介しようと思うんですけど、もみさんどうですかっていうのが。
どうですか
って。
とある声優さんから来て、で、そういった企画やることになりました。もみさん、どうでしょうかみたいなね。どう思いますみたいな。
意見が聞いた。
意見で。
なんでっていうね。知らんし、Y 作ってないし。なので、もう、そう、だから、すぐさまその制作者のご連絡先をね、本人にちゃんと許可を得て、お伝えして、 で、結果繋がったらしいんで、まあまあまあ、よかった
も
ん。
本当優しい。
今からなんでうちに来たのかいまいちわかんないですけど。
ぶっちゃけ年間どうですか案件って何回くらい来てる？言うてもちょいちょい話は聞くけど。
何ですかどうですか案件っていうのは。
その、大体ね、周りからで、これ、
あ、そうそうそう、
単純に。
二月に一個以上絶対来ますけど、箱女のドラマ CD で起用する声優さんの選定についても、エジンさんから、もみさんどうですかっていうので、で、それは田辺さんにも相談して、いろいろとね、まあ、進んだりもしましたけど、ね、それも嬉しいことですけど、で、ちっちゃいとこで言うと、なんか、ほにゃららの会をやってみようかと思いますけど、ホラボドさんどう思いますかみたいな。
好きにさよ。
しかも別に地元じゃなくてね、地方の方で、そういったイベントやろうと思いますけど、ホラボドさんどう思いますかコツ、コツとかあったら教えてくださいみたいな。いや、やってないもん。
やってない。
私やってない。フリーのイベントやってない。
オープン会やってないからね。あくまで自宅会ぐらいって。
来ないね。そういうの来ないね。
来て
もあるけど。ゲスト会結構やっぱやってるので、そういったところのそのノウハウみたいな知ってるでしょっていうので聞いてくれてるっていうのはやっぱ嬉しいのは嬉しいですけど、まあそれで言ったらなんかクリスマスパーティーゲームちゃんの、ぜひゲストで来てくださいとか、あとスピール遊園地のその最後のね、ライブもぜひゲストで出てくださいみたいな。で結局行けなかったです。私誕生日前日だったんで、12月26日だったかな。
開催。
そう。で行けなかったんですけど、本当行かなくてよかったなって思ったのが、なんか白坂さんと竹虎さんが舞台に出て、ボードゲームボーイズを歌ってるのが写真で上がった時に、自分もゲストでいたらあそこにおったんかいと思って、行かんでよかったーと思って、怖ーと思って、ちょんちょんちょんちょんちょんってやらないかんか。え、混ざるんじゃない、こうやってやらなきゃいけないでしょ。まあ、そういったのは嬉しいですけど、まあ意外なところから連絡が増えたなっていうところでは、これはおごり高ぶりではなく単純に返し刀困るなっていう。
確かにボードゲーム相談窓口みたいになってます。
すごいな。気持ち的にはどれぐらいオープンなんですか？
何ですか？
その来ることに対して。
ああ、驚きとこうやってネタにできるって意味では面白いなとは思いますけど、実際その人の真剣度によっては適当に返せないじゃないですか。
まあまあまあまあ。
時間取られるでしょって。
取られる。
忙しい時だったら大変ですわね。
でもまあできるだけ返してますけどね。
まあうちは来たらね、俺が全く見もしない。
俺がって言わずに。
そしてリニョリがいい感じで返してくれるかなって見てるっていう。
そのポジション何？
無関心。
でおけいさん何してるんですか？
俺は遠くの方で来てるよって言ってあげたんですけど。
ああ、で、ゲーム、あ、そう、ゲームマで思い出したんですけど、ゲームマで、ジェリカフェの大きいブースで、私ゲストで、なんか、
舞台登壇しましたね。
登壇してたね。
登壇したね。登壇したも何もだって、何時何分に、ジェリカフェブース来てくださいって言われたから、あ、インタビュー撮る時間をわざわざ指定してくれてるのかなとか思って行ったら、
楽天さん
とか、箱女の舞台役者さんが待ってて、そのまま2分後には、なんか、舞台に上げさせられて、ベストアクト選手権に出るっていう。でもそんなんゲームマに来てる一般のお客さんからしたら誰かわからないじゃないですか。
まあまあまあまあ。
確かにね。
仕方ないからラメルマを雑にいじる係で頑張りました。
そこは頑張るんやね。
いやいや、頑張りました。いやいや、楽しかったですけどね。
いいこと言
った。まあそういう活躍ができるのは嬉しいですけど。
もうモミさんが何者なんか俺にはわからない。
謎の存在になって。
まあ、ほら、黒田さんがそういったゲームデザインとか、そういったところでこう頑張っているように、私もそう、ちょっとね、ホラボドっていうところの延長で、こういった期待してもらえてるっていう表現で言えばいいか分かんないですけど、まあそれは嬉しいことですし、で、チュパミさんのアートワークとか、まあそういった点でも、ホラボドが今後も大きくなればいいなっていう。というところが、まあホラボドの活躍。まあ、チュパミさんなんかありました？
え？
全く
触れないな。あ、これはゼロですね。
触れませんね。
いや、2018年。
そうですね。あ、でもなんか、イカさんの話なんですけど。
うん。俺コラボドちゃうんかい。
イカさんの話、
はい、イカさんの話なんですけど、ゲームまでなんか、イカさんがなんかこう、そよそよ歩いてるだけで、いろんな人が声かけるなって思って。
めっちゃ愛されてるんですよ。
そう。
マスコットキャラクター。
もみさんめっちゃ声かけられるでしょ？
いや、私の場合は、なんか、ひそひそって、 って感じですよ。あれちゃうあれちゃうみたいな。
いやいやいやいや。
黒光りしてるあれみたいな。黒光りで高速に移動してるあれ。いや、イカさんは愛される側なんでね、うん。私たちはちょっと違うんですよね。
そうな
り。みんなの中の心に入っていってるんで。特に闇の深いリスナーの。
共感性が高い。
そうそうそう、共感性が高い。だから声かけてもらえる。うん、それは羨ましいですよ、イカさん。
ラッキー。
ラッキーじゃないですか。そこ伸ばしましょう。
人柄、人柄。
まあそんなね、まあチパミさんもホラボドの話してくれないんで。ちょっと他のポッドキャストの出来事の方に入っていきますけれども、
はい、
はい、皆さんの方でもね、いろんな、まあ、出来事あったと思いますが、まあ、自身の番組でも語られているというところもあって、ちょっと私の方で気になる点をいくつかピックアップさせてもらって言わせてもらうと、イカラジが、
はい、
祝100回ということ
で、おめでとうございます。ありがとうございます。
ここまで続けることが続けることだけがね
すごいですよ。
アイデンティティということ
で、うちはゲスト会とかで会をこうまたいでるんであれですけど、やっぱり自身たちだけで100回やってるっていうのは
ないもんね。うちゲスト会ないから。
そうだ
ね、ゲスト用意じらへん。
そう、
毎回言ってるけど
実力不足で。
そうそうそうそう、そう。
いや、おめでとうございます。です、
ありがとうございます。
もうぜひ頑張ってい
ただいて、何回にしてこじつけても100回や4周年やよって。
ああ
無理してます。すごいスペシャルやってます。
それで、あの、なんかツイッターでレス欲しいなとか言って、あの、レスを求めてます。
いや、おめでとうで言えばね、
はい、
アタックマンの結婚。
ああ、そうですね、あの、気になったですね。何やろう、え、俺って思ったけど。あ、そうですね、あの、ありがたいお話で、
はい、
はい、あの、パーソナリティのアタック君がなんと
なんと
美人の嫁をゲットして、
これがお世辞じゃなく、ね、本当に普通に美人の
子。そう、しかもやり手のね、あの、とある企業、結構大きいんですけど、大きい企業の広報、
え、
はい、
できる人や。
めっちゃできる、すごい。
トールで売り子とかめっちゃ慣れてました
ね。そうそうそうそう。
ああ、
人見知りしない
から。それは知らんかった。
よかったね。
いや、ほんまに。
そしてエッセンに新婚旅行に。
そう、エッセンに
新婚旅
行に行って、とか
し。で、お土産もらったんでしたっけ？
そう。
何もらったん？
アメちゃん。
あれえ、ここで。
いや、別にええけど。他の人はすげえでかい、なんか、あの、なんやろ、サイズの、マップの、なんか、拡張マップっていうか、すごい、あの、厚手の、布製の、マップみたいなの買ってきたりとかして、俺何くれるんかなと思ったら、もう、飴ちゃん。そうそう、これ好きですよね、つって、あの、サイダーの飴みたいな。いや、いい、ありがとう、みたいな。俺結構いいわ、ラジオ内で3万ぐらい渡して
るから
。
や
いや、でも彼悪意はないから。
そうやな、
悪意はない、ど天然やから。
愛したら、
愛したら。
喜んでくれると思ったんだけど。いや、俺だからドイツですごいそのサイダーの飴うまいうまいって、毎回言うてたから。
見つけ
た
ってなったよ。
食べちゃう。まあ、それとね、アタックマンの結婚がありましたが、いや、やっぱりここはね、いじっておかずにはいられませんけどね。片や結婚する中、別れもあります。
当然。
今回、カブラギ P さんが、去年の、
そう、去年の新春スペシャルっていうのかな、これ。
これね。
いなかった
んですよ。いなかったんですよね。
その時に、鶴田さんがなんか言ってたんだよね。なんか、カブラギ P 今日いなくないみたいなこと。
そうそう。
ああ、言ってた。
言ってた、言ってた。
で、
あいつは彼女とおるんや。
そう、新しくできた彼女さんと、これ私も知ってる方ですけど、まあね、イチャコラするっていうところで、まあこんなところに来てる場合じゃない。新春一緒にいてあげなさいっていうところでね。
はい。
まあ、参加しなかった。今回いる。
そう。
はい。
あれ？
カブラギ P がいる。
ということは？
ということは？
終わってしまって。
イエーイ！
おかえり！
おめでとう！ほんとね、去年はカブラギ P がね、遠い存在でした。
よかった、近くな
った。もうめっちゃ近い。今も。
もう一番喜んどうから、ここ二人。
いや、喜ぶというか、ここがあるよ、お帰り。
いや、本人喜んでないから。
いや、また僕たちは送り出せる。
笑顔で。羽を休めておいき。
そうそうそう。羽ばたけるように。
羽ばたけるように。
ここはずっとあるよ。
あるよ。
じゃあ、そん
なだけ
でフリーになりましたって話です。
何おかしいねんな。何おかしいこと
やろ。心境は。
何に関して何に関してこの二人のウェルカムな感じに関して
ウェルカムじゃない。 いしてちゃうって
一匹がこっちに加われば100人力だよ。
まあまあそれはもうそれはないでしょこれ。
そうね、ちょっと敵にしたら怖いけど味方にしときたいから。
そうそうそうそう。続く
続
く。
おかえりみたいな。二周目始めよう。
ぜひよろしくお願いします。
はい、はい。まあね、まあそういったところもありました。うん。まあいろんな人生のね、流れもありまして、そして、これは祝って言っていいんですかね。はい、先鍋が第3回で終わる。
やったー終わってよい終わってないよ。
いや、終わってなかったん
だ。終わってない。一番最初に配信したのいつでしたっけ？
一番最初に配信したのは、
なんだ
?2017
年。
17年。2年前。
2年前や。
2年前なんや。
でしょ？
うん、まあまあまあ、まあ、
いや、2年前、え、3回
?2017 年の、12月とかそんな。
で、今最新回が第何回
?3?
うん。いや、もう終わってるからいや !3 月ぐらいの更新からもう、わー終わって、しかも第3回、聞きました？温泉でグランドアーゲームのダイモンさんたちとイチャついてるだけの回ですよ。
いやー、楽しかった。
全然何言ってるか聞こえねえし、ピチョピチョ。
ストック4つぐらいある、4つぐらい。
ストック4つに私たち出てんねん。出てるやつあんねん。全然長さ。
いやー、悪くなるや
ん。これに関しては、サキちゃんは何も言って。
そうだから、サキちゃんと仲良くなったんですか、ね、みたいな話があるんですけども、あるでそんなことはなくて、
うんうん、出してないことに関しては
まあしてねみたいな、
まあおこではあるよね、
まあ、半分ね、半分諦め半分おこみたいな感じある。
最悪やんそれ。
ただまあ、ただまあ、本当に僕の手が回ってないのは彼女知ってるので、うん、まああんまり強いことも言えないっていうのがあって、まあ僕もそれも申し訳ないなって思いつつ、で僕の唯一のあの言い訳材料でもないんですけれども、うん、更新してなかったつれつれ腰があるじゃないかって、
ああつれつれ腰だからね
って野田さんだ、うん、でも12月26日に配信をしておる。
そうですね。
なんでみんなつれつれ腰を聞くんだ。
何をどこにアピールして
る。ここで宣言しよう、いつあげるって。
そうやね。
言うと
ね。
言っとった方がいい。
そうやね。
まあでも1月でしょ。
今
1月1日
でしょ。1月のパッケージ、この1月中には絶対1個、あ、じゃあ。
おこれは期待してるんじゃないですか。
っていうぐらいに。
どの回
4つのうちのどれや。
2人の中で優先順位が高いのはガンダム回なんやけど。
あ、なるほど。絶対やな。
目が怖っ。多分大丈夫です。
まあまあ、リスナーとしてはね。
じゃあ、1月中に出されへんかった場合は、視聴者プレゼントなんかしましょうか。
あ、それ、それ、
それ、それ、それ、それ、
出せたら別にいいですよ。出せなかったら、
なるほど。
メガネ。メガネ。メガネが1名になった
から。いらねえよ。
鬼は鬼。
いらねえよ。
てか、前歯散歩。
怖っ。
センターに4しかないけど、1本どうすん
の。いや、無理して。
あ、選べる。
選べる。
サイン入り、サイン入り、
それは取って
入りかい。
取って渡したよ。それとも取るとこ。
え、いや、ターナーベって書いて
る。ああ、いいよ。
視力悪いやろ。神経を残して。
怖い怖い。
期待してくださいとはもうすごい大手を切って言えないですけども、まあまあ
まあ。1月中
に。お待ちしてます。楽しみそこ。
ちょっとね、聞きたいなと思いつつ。
ダメや。狼少年になっちゃうぞ、このままじゃ。
毎週しっかり更新してる人やから、もう強く言える。
何も言われ
へん。何も言われない。
はい、まあそんなところですかね。なんか皆さんの方で、こう、これ言いたいみたいなあります？ポッドキャストの出来事で。
ポッドキャストの出来事で。まあサークルとして、私は、おけいさんとイカさんに言いたい。
はい、何
そうでもない。
終わった。
あれ
終わった。
シラブルありや
と。いやいや、もっと働けと、もっと働いてくれ。いや、なんか作業量とか的に、あの、負担が大きいなって思ってて。しかも、今回の出来事なんですけど、今回のゲームを作ってる間の出来事で、これをしてねって、イカさんにお願いしたものを、やらずに、ゲームマンに出かけて、そのまま、モミさんとかと、楽しそうに遊んでる写真がツイッターに上がるっていう。めっちゃ腹立
つ。すいません。だから、ツイッターにあげんとって。
そういう問題じゃないから。そういう問題じゃないから。
ね。だから俺あんまり写真撮らんとってっていつも言ってるのはそういうことやねん。
やし、おけいさんもやっとなんかあの私がこれこれしないといけないよねってリストアップしたものに対して俺はこれをやろうと思ってたよってすごい後出しされて。じゃあ先に言えよって。せめ で、あの、私がね、こう、イラストとか描きましたってなった後に、大変やったねって、ありがとうって言ってほしい。
あ、それは年会はないですね。
年会はないです。年会はないです。
もみさん、この件に関して僕、弁解させてください。
おーおーおーお
ー消えてなくなりたいです。
弁解ちゃうやろ。
はい、もう、ごめん。
あ、それ偉いですね。はい、素晴らしいこと。
今後もこのペースです。
そう。
まあ反省点として役割分担ちゃんとできてなかったなみたいな。今年は
確かに確かに、
うん、あのしっかりとこの日までにこれをやろうねみたいな。
そうね。
やっぱ役割分担していきたいなと思ってます。
あ、いや、それはいいと思います。
私はちゃんとチュパミさんにはここすごいいいコメント残してるねみたいなやっぱチコイチ言いますよ。
うん、そう。私はあのね、ねぎらいで動くタイプなんで。
ねぎらいを燃料として。
そうですそうです。なんであのまあボドマンとかで活動してる時も私の方がぶっちゃけめちゃくちゃ作業量多いんですよ。
いやね。
まあでもルミさんもいろいろやってもらってますけど、
うん、
でもその時にあのルミさんのコメントとかもあの LINE でやり取りしてるんですけど、もうものすごい絵文字とかありがとうキラキラみたいなすごい頑張ったねみたいな、そうそうそう、ねぎらってくださいって言って、
あ、じゃあよくそういうとこねぎらってください、
はい、わかりました。
でもそれはね、あのグループ SNE とか素豚さんからやってくる作業もそうで、チュパミさんが私見せてくるんですよ、今こんな感じで描いてる、うん、どう思うみたいな。だから私も一応そのね、飯食ってる以上、うん、あ、こうこうしてこれしたらみたいな言うでしょ。そしたら、うるさいなとかね。なんで聞いてんの
お前
じゃあ、そっとしといて
ください。それはねぎらいが欲しい。
その時はね、あの、いろいろあるんですよね。あの、2パターンあって、意見が欲しい場合と、うん、ただただ褒めて欲しい。
じゃあ、それは褒めてほしい。
意見が欲しい。意見が欲しいですって言う
から。わかんない。
もうね、
さっきまでチュパミシコックリコックリしてたのに。
あ、じゃあ、その時の時は、一応あの、お話は聞いてましたよ。
あ、ちなみに、おけいさんどう思うんですか今の話。
あ、それはね、確かにおっしゃる通りでございます。
二人とも
反対なので、夫婦間ですから、
ね、男性陣はただただ謝るばかり
です、ね、許してやろう。
というかね、本当にあのリニョリがいないとうちはもう 100% すぐ終わる。
イカさんはでもそれを逃げのセリフに使ってるから
。なるほどなるほど、
それはじゃあイカさんもじゃあもう逃げてもいいです。逃げてもいいです、それは事実なんです。
3人いてデルタエンドですから。
いや、俺デルタエンドの
デ
ルタエンド、
デルタエンド、デルタエンド、
いや、
デルタエンド、
デルタエンドぐらい、いや、タエンド、タエンド、
デルタエンド、
タエンド、
はい、そう、あ、オミさんが描いたあのイカラジのイラストあるじゃないですか。
あ、私がグループ SNE さんの
ゲームボードゲームストリート2018ですね。
寄稿させてもらった漫画ですよね。
で、そこに書かれてたイカラジのイラストが、あのリルイさんが真ん中にあって、で、あの両肩におけいさんとイカさんがぶら下がってるみたいな。
そうですね。
まさにそれです。
まさにそれね。
いや、
それ
はパワーバランスですよ。
いや、あれ、あれ大きく描きすぎてる。
俺めっちゃちっちゃく描いたのに。
もっと小さい俺。
あ、イカさんは？
俺もっと小さい。
イカさんがもっとちっちゃくってことね。
そうそうそう。大きい大きい。
これ似てるよね。
これでしょ？いや、これもよく見てください。豚の鳴き声も。全然お互いに目線合わせてる。
いやいや、もっと合わせてない方あるから。
ボドボレ？
真正面。
これは私一応こだわってて、よく見てほしいんですけど、全部耳が繋がってるんです。
お前。
スカイプ収録です。
あ、スカイプ収録、あ、そういうことか。
なるほど。
耳で繋がってるの。
耳で繋がってる脳が一つっていう。
あ、知らない。それはぜひボードゲームストリート2018買っていただきたい。宣伝にもなるんですけど、
漫画が
面白いんだよな。
面白いですねこれ。
ちょっとね、そういう裏設定もありつつ、あ、でもいいですね、反省点。はい、じゃあね、今回の特集は反省スペシャルですから、それぞれのポッドキャスト反省。じゃあちょっとここはカブラギ P 先生の。
そうね、反省もないよ。俺別れましたしかまだ言ってない気がする。別にそれポッドキャスト関係ないよね。
個人ね。
別にポッドキャストは原因ではないですから。
あ、よかったよかった。
あれが原因やもんな。
そうかな。
あれとか言うな。
あれが原因。
隠しサブマリンの目隠し
それだからハッシュタグすらついたんだから意味わかんないけど
身を削っていくハッシュタグサブマリン目隠しサブマリン気にな
る
かんやろ
語呂が良かったん
かんやろ
それとは別にやっぱちょっと2019年はもうちょっと、ポッドキャストに時間を割きたいなっていうのがいや逆にちょっと正直2018年はあの言い方だけ手を抜いたというか僕の中ではちょっと頑張り足りてないなっていう
ほら、
ね、
終わりで更新しちゃったみたいな
ワンマン感はあったけどやっぱなんかね後悔する回というかやっぱあってでまあ、そもそも、まあ、ルーシーさんとスグル君と3人で会う機会が、まあ、激烈にもうなくて、
うん、
なんかもうスカイプ収録になっちゃうし、まあね、いつも知ってる人は知ってるんですけど、あの、こういうのをやろうって打ち合わせが一番荒れるから、
あ本当に芸術並みに喧嘩しますもんね。
そうだから、そこでも労力使っちゃうから、もうこういうテーマでやろうってボンって投げて、それで喋ってるんだけど、やっぱりちょっと僕自身が仕事のね、ちょっと、まあ、忙しさとかもあって、ちょっとボードゲームをあまり遊べてないのがやっぱり
あって、まあでもいいことですけどね、流行ってるところ
でしょ。そうするとボードゲームの話ができないから、なんとなくその時流に乗った話題とかを取り上げちゃうと、やっぱちょっとね、老害感出ちゃうなっていう。
なるほど。
反省があります
もんね。そういう性分なんだ、あんた。
でもそれがいいんだよ。
いいんだよ。いいんだよ、それが。
いやいやいや、
そこを救うとこ。
もうちょっとなんかそのボードゲームを紹介したりとか、うん、なんかこううまくやれたらなとは思ってるんだよね。なんか一回、ね、あのアンケートかなんかで、あのいろいろ自分が過去やってきたそのゲストと撮るとか、一人で喋るとか、あとあのボドゲのランキングとか、あのこういうの売れてますよみたいなボドゲニュースみたいなのかいくつかそのアンケート出して、あのこんなの聞きたいとかありますかって言ったら、やっぱ圧倒的にそのニュース的なものが聞きたいと、情報番組的なものが聞きたいってすごい集まって答えようとはしたんだけど、もうそれが一番大変
な。なるほど。そうそう。
時間かかるし。情報間違えちゃあれだし。
ほんまやね。それ考え
るうちやらんもん。
そうだよ、
ね。
そう。別にね、まあほとんどここにいるメンツみんなそうだけど、別にこれをやって収入があるわけじゃない
の。確かに。
これ、
ね、趣味ですね。
そうそう。だからその辺もあるから、なかなかその製品難しくて、
配信してない身からすると、それこそ時事ネタだからさ、
ね、
遅らせらんないじゃん。
そ
ら
そうだ
な。ちょっともうちょっとボードゲームの話をもっとした方がいいのかなとか、こういろいろこう考えてるけど、なんかちょっと、2019年からはいろいろ更新をしていきたいなと思ってます。うん、
あら、
おー、素晴らしい。
楽しみ、
目標がすごい、
うん。いいですね。
やる気はあります。
あー、素晴らしい。回答としても素晴らしいですね。
やる気あります。
うん、はい、すぶたくん。
ない
出た
反省点はない。
だってね、すごい。
オナニーやこれはオナニーや毎回言うとる。俺のオナニーをみんな聞け。
やってるの？ちょっと、モミさん聞きました、この間の。
どれ？
豚の鳴き声の、うん、ウメ様を崇めるだけの回。
あったな。
そのまま、あんな形で流されるとは思わない。
ほんとだよ。
聞きましたけど、聞いてると何度もみさんが、これはオクラやっていう。
それがそのまま流す。
どう考えても
、どう考えてもオクラだっていう。
完全に僕の同じ。
みんな一手打つごとに、ウベ様ありがとうって言いましょうとか言って
さ。楽しいんだ、それが楽しいんだ。
あの回よかった。
すごいよな、
と思って。いや、いいんですよ。もう全くコメントがつかなくても全然いいですね。
たまにね、豚の鳴き声ドキュメンタリー撮られるそうそうそうそうそう。
だみんな次聞いてたらしっかりしてるなって思って。でもそれやったらもう一人ぐらいむちゃくちゃ一人やんっていう。
むちゃくちゃすぎやん。
だからみんな気をつけてるもんね。
意外とね、聞いてくれてるっていう、あの、ゲームマとか行くじゃないですか。
あ、
ほんますか、ありがとうございますっていうの結構
多
くて、
う
ん、いや、すごい嬉しいですよね。最近特になんか多いですね。なんでまあ変わらずにやっていきたいなって思います。
反省なし？
反省ないっす。
反省なし。
一番生々しい番組だからね。
そう
カットがあんまりない
キララ。
いやまあまあ
大丈夫
だよ。硬いと。
反省で言ったら、イカさんと酢豚さんと、ユオさんで撮ったもうほんと地獄回。
いや、去年、モテないおじさん回ですね。タイゼリアで撮ったやつ。あれ割と反響ありましたね。
あれは伝説 せの回ですね。だから、ね、
忘れてくれ。
なんか知らんけど、チパミさんがコラボドタクの女子になんか知らんけど、いろいろ聞かしてるっていうのを今日聞いて。
そう。そうですね。
なんでそれを布教してんねん。
よりによって。
よりによって。
あの、そのモテないおじさん地獄界あるじゃないですか、うん。あれってなんかもう考え方が斬新すぎて、自分になかった考え方をボンボンボンボン。
なるほどね。
逆に布教したらなんて言われるの、
え、面白って。なんか、その、
めちゃ怖いです。
いや、面白っていうのは、その、面白おかしいっていうよりは、その、考え方が、興味深い。
興
味深い。そうそうそう。
でも、それはセックスしたいのは違うんでしょ、
それは違う。どちらかと言ったら、ピラルクみたいな。
ピラルク。ピラルクみたいなと一緒だ。俺らピラルクなんでしょ。全然嬉しくないですね。それでストキってなるんやったら、俺ら喜ぶけど、ピラルクなんやったら、いや、スタッフを。
ピラルク泳いでるんじゃねえやろ。
いやいやいやいや、ミラルクはいやいや、そういうとこ
へ。俺らはもうモテない男子に向けてというか、同じ境遇の男たちに対しての参加を
歌ってる。それ仕方ないよね、出してる以上誰
かが。まあ確かにそう
です
。
こっちもだから希望、希望
言ってる。じゃあじゃあじゃあ、私が言ったのはそのそこの内容とかじゃなくて、あのサイゼリアで収録してるから後ろでなんか主婦のガヤガヤと子供のえとか泣いてる声がボロクソ入ってる中、女はね環境
地獄っていう、
ね、環境
それもまたあの
気づいてない、
またあの人生の対比があってよ、
あまたまたピラルクの目怖い怖い、
餌食べてる
説明よもうみ
たいな、環境でも泳げるんだ。
本当に汚れて
るから。水なんて見えないのに。
あ、そうですね。今年もう一回、なんか、違うメンバーで撮りたいです
ね。
なんかね、
誰誰誰
もう、まあ、でも、シハンマーあたりは呼びたい。
いや、あの、その話はまた。
あそうか。
シハンさんも、うん。
だからね、カブラギピ
いや、でも、ピッピはだって最近、
うん、そうやねんな。だからね、
ちょっと待って。
最低3年はいる。
そんなとこでやろ。
なるほどね。わかりました。いろいろとありがとうございます。はい、ちなみに言ってなかったですけど、ホラボド的な反省、すべき出来事は、はい、堀江俊さんにひよったっていうところ。
ああ、やっぱ大引いてるんや。
何があったんですか？
ゲームマーケット2018秋において、
はい、
先ほどもお伝えしました、ボドゲで遊ぼうの、はい、メインのキャストである、
うん、
有名声優の堀江俊さんとインタビューが可能になったんですけど、うん、私が、ファンに殺されることを予見して、やめましょうと言い出す
って。
そういうことはありました。あれちょっとね、やっぱ、もうちょっとやってもよかったかもなって日頃考えちゃいますね。
次やろうな。
大丈夫。まああればね。なんか、ちばみさん反省ってあります？
え？あたすかい？
はい。
でも、あの、やっぱね、いろいろ収録をいろんな人としてきて思ったんですけど、振られたことに対して的確に返してないなっていうところがあるな。だからなんかこう話の流れに乗ってないなって。
俺それが一番さんの持ち味だと思うんですけど、
なんかちょっとこう恥ずかしくなってきたんですよ最近。
そうな
の。イカさんとも話しててもそうです。イカさんがこうフォローしようとしてるのに、なんかその手を無視してこう走り続けるから。
いや僕は何も思ってないんで。うんうん。
モンさん的にはどうなんすか、さっきの。
いやいや、それは面白い時もあれば、はい、ダメな時もありますよ、それは当然。これはもうだって編集でめちゃくちゃ綺麗にしてるから、だからそれは面白いところを使ってますけど、
はいはいはい、
瞬発性はすごい高いんで、
うん、
チパミさんのその、急なボケとか、急な返しのポテンシャルはめっちゃ高いですよ。
なんで、まあでも、ちょっとずつしか直していけないとは思うんですけど、
うん、
まあとりあえず、自分サラリーマンなんですけど、
うん、
はい、
サラリーマンの中で会議で大人しくしようって思いました。
仕事の話だね。
仕事の話、仕事の中で
また後で聞こう。
そうです、
あの全力で来てください。
そう、ポッドキャストはね、もう今まで通り伸び伸びと僕はいてほしいなと思います
ね。でなんか少しずつ向上していきましょう。
そうそう、
サウナ。
でもちょっと とどうでもいい話なんですけど、あのさっきあの酢豚さんが熱く語ってた時にずっと口にティッシュついてたんですけど、今ない。
食べた
食べた
食べてるわ。
私もめっちゃ気になってました
けど、どうしたんやろね。
よかった
っていう、
はい、
そういうっていう、
そういう
ところね。まあ反省をすることで次のね自分の新しい一面が見えてきて、で2019年も成長できたらいいなっていうところですから、あくまで球団ではなく、また次の反省対象の時に新しいところにチャレンジできたらいいななんて思いますよね。
はい、
はい、というところでした。もう声ガラガラになっていた。
最後にみんなでね、
まあ喋ってますから、
僕たちがやってボードゲームを作ったり、ポッドキャストを配信しています。
美味しかったです。
これでいい？
そういうとこやで。
疲れとるわ。
はい、というところでした。まあ反省対象とかね、まあ考えたかったですけど、もうないですね。ないですね。
今かな。
あ、じゃあね、今聞いてくれているカブラギ P さんの元カノ。
やめてください。それはやめてください
。最後にいいんじゃない？
最後に。やめてよ。
やめてあげて。やめてあげて。
人生を
反省対象はやっぱそうじゃない。去年が確か反省対象を勝手に決めたから、
そう、ね、出てなかったっていうのは、
そうそうそう。
え、2年連続の受賞。
前向き、新しい、ね、出会い
を、新しい出会い
を待ってます。
あの僕過去を忘れてます。
忘れてます。
はい、じゃあもう終わりですね。皆さん、よろしかったですか？
はい、
大丈夫です。
うん、楽しかったですね。
はい、はい、楽しかったよ。
はい、じゃあ、いつもの言って終わりますか。終わろう。
ん？
うん。
え？いつもの？
いつもの。
僕たち。
もういいです。
疲れてる。助けてくれ。
ほら、ここに出れてよかったね。
ありがとうございます。ありがとうございます。もうボードゲーム戻りましょう。遊びましょう。
はい。
はい、じゃあ、せーの。
じゃあ、